サバガン物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。しております。そして、今日のお相手は豊富防災ネットの滝本浩一と、
はい、フェマーショー井上則文です。
はい、ということで今日はですね、延期になりかけたんですが、なぜかあの地元の強い要望で、復活して、今度10月31日の土曜日に。サバガ流域の上流で、訓練、サバガ流域防災訓練が行われるということで、これまではですね、過去の訓練の模様なんかを織り交ぜながらお話ししてまいりましたが、
はい、
お待たせしましたということで、このサバガ流域防災訓練の会場にもなるというところで、防災ワークショップに入っている方がおられます。呼んでみましょう。どなたでしょう。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
熊です。はい、熊ちゃんです。今どこですか。
今島地に来ております。
島地のどこでしょう。
島地のですね、今は特次地域交流センター島地文化に来ております。
島地文化。
はい。
今日は何のために？
今日はですね、10月31日の防災訓練に備えてのワークショップの2回目が行われるということで、3回目なんですね。正確には3回目なんですけども、はい、行われるということで、この後午後7時30分からの予定となっておりますので、はい、今の地域の方々が続々といらっしゃっている状態。
続々といらっしゃっている。
はい。そして今からワークショップで何をさせられるんだろうというのがよくわからず、皆さん口も開かず、黙っている状態。
じっとしてる。何人ぐらいお集まりですか、今。
今ですね、どのぐらいですかね、もう、彼は30人ぐらいは、もういらっしゃってると思いますし、
はい、
ちょうどですね、この土日ですかね、どちらかに体育祭が行われたようで、島地地区では。皆様のご挨拶は、ああ、この間どうも体育祭お世話になりました。お疲れでした。という言葉と、あと足が痛いねという話がね、多少出る以外はですね、うん、部屋に入られたら皆さん、寡黙の状態でございます。
でもそっちも寒いだろうね、もう。
いや、そうでもないですよ。
皆さんの
熱気で。寒い。肉着てるから
肉。いや、肉とは誰も言ってない。
あんまそう寒くも感じないんですが、はい、今ですね、会場のセッティングが終わりまして、はい、実はですね、通常ならば皆さんすぐお席、各地域に分かれてお席についていただくんですけども、うん、今日は後ろのお席で待ての状態になっておりまして。
どういう企画ですか、それは。
どうなんですかね、私もよく分かってないんですけどね。
で、今日は仕掛け人、案内人はどなたがやられるんですか。
今日案内人はですね、豊富防災ネットワーク推進会議の山崎さんが行われることになっています。
はい。今取り込んでますか、彼は。
今ですね、取り込んでいるということで、で、本当はですね、ちょっともう、山口市の方を捕まえたいところだったんですけども、ちょっと業務の関係でしょ、まだいらっしゃっていないということで、
はい、
今日はですね、豊富防災ネットワーク推進会議の広島市、支部ですね、こちらの松井さんにご出演いただこうということで、捕まえてみました。
はい、捕まえました。はい。はい、
ある種災害になってらっしゃいます。はい。ここで。ということで、松井さんに大体のですね、この訓練について、教えていただこうと思うんですけど、
はい、
松井さん、今回の訓練はどんな訓練なんでしょう。
今回はですね、山口市の島地地区、島地上村藤木、山端の方を対象に、地域交流センターであるとか、そういったところの避難所に、うん、午前中に、避難勧告が発令されたという想定で皆さんに避難していただくと。その後、交流センターの方で避難所運営訓練、午後にはこれまでの訓練や今回の訓練を振り返りながら皆さんで災害について考えていく、といった訓練の構成で考えてございます。
はい、なるほどね。
流暢でしょ、流暢でしょ、流暢でしょ。
うん、そう言いながら後ろで豊富防災の山崎氏の大きい声が聞こえておりますが。
今ですね、7時半ジャストになりましたので、もうすぐ始めてしまわないと結構時間がかかってはいけないのでね。
しかし、豊富防災に広島支部ってありましたっけ。
本当ですよ。
ありましたよ。ありましたよね。
急遽広島支部。
ちょっと、すぐできるんです、どこにでも。すぐ発生できるんです。大丈夫です。うん、はい。
で、今日のワークショップはどんな雰囲気で行くんですか。
今日はですね、皆さん地元の方が知られない中でですね、
はい、
おそらくこういった災害が起きました、皆さんどうしますかっていう問いかけに対して、それぞれ皆さん役員の方なり地域の方々が本部であるとか、
はい、
地区の方に移られて、実際を想定したような形で、ワークショップを進めていこうということになっています、う
ん、なるほど。皆さんやる気満々でしょうね。
そうですね。役員の方のシュミレーションというような状態になってまして、今始まりましたので、実はですね、お席が本部の席とか、あと地域の方の席とかできておりまして、
はい、
もう自治会長さんはですね、最大本部の方に入られました。という状態になりました。
だからあれですね、にわかその本当に訓練シミュレーションというか実際に起こったらという想定でやるわけですな。
で前回ですね、婦人会の皆さんが今回炊き出し訓練をされるということになっておりますので、今日はですね女性の方も多数ご参加でございます。通常もですね、この防災ワークショップですね、女性の方いつも何名かいらっしゃるんです。今日はまたですねこう華やかになっております。華やかに
多い
席が一つ、女性の方は今日大変多くなってでもすごい積極的なんですよ、女性の方も。
あ、
ね、発言もよくされますし、皆さんよくご存知でいろんなことをね、話しながら、またご近所のですね、この意見交換の場にもなっているようでございますけど、今ですね、説明を聞いておかないと、この場から置き去りにされそうだということで、皆さんとても静かにやってる。
聞いてますね。はい。
じゃあ、廊下がうるさい状態になっています。
説明を妨げてもいけませんから、はい、またしばらく番組進めて、またもう一回つなぎますんで。
そうですね。
はい。
今広島支部はこのまま捕まえておきますので、はい。
はい。もし山口さんとか、行政の方が、来られるようでした、また、お声が。
そうですね。今、訓練の方に入られましたので、うまく捕まえられればご出演いただきたいと思います。はいはい。
わかりました。
ということで。
はい。
まず。
もう始まる前後か直前かで一番忙しい時に繋いでしまいました。
いえ、大丈夫です。
予定通りです。
はい。予定通りでございます。はい。静かに今、静かなスタートを切って、これから盛り上がるところ
です。ですね。
まさにこれから大活躍で。
はい。
頑張ります。
頑張ります。あ、素晴らしいですね。じゃあ、怪我のないように、頭で勝負してください。
そうですね。
はい。
頑張ろうと思います。
はい。じゃあまた後で繋ぎますね。
はい。島地文館からお伝えしました。
はい。ありがとうございました。島地文館の方から熊ちゃんにお届けしてもらいました。
はい、静かな感じ。
まさに今始まった状態。
そうですね。
豊富坊さんのような山崎氏のけたたましい声が後ろで。
けたたましい。
いつもの感じですね。
そうですね。
うん。
元気のいい。
気をつけたら騙されるぞみたいな。説明が出されておりましたが。
そうなんです。
で、今日、実は第1回目ね。
はい。
まあ僕はやったんです、1回目。
あ、ワークショップ
は。ワークショップ。本当は僕は行かなくちゃいけないんだけど、
はい。
もう最近分身の術でいろいろ他の人がやってくれるようになったんで、
はい。
もう今日はもうお任せで、私はラジオが結構ありますから今日やってますが、うん。要は、要するに訓練っていうのはやっぱ災害が起こるよっていう想定で逃げてもらうわけですけど、
そうですね。
それをやる前に、その訓練ってどっちかというと体を使う、ね、逃げてもらうっていう体を使う訓練、実動訓練って言いますが、
はい。
その前にやっぱイメージトレーニング、こんなことが起こったら我々どういう動きをするのかなっていうことが分かってなければ、
はあはあ、
体がついていかないんですよ。
そうですね。
ですから訓練をやることは重要なんですけども、うん、その訓練をやる前にご家庭でもお願いしたいのが、
はい、
我々どうするんだっけっていうのを一度話していただくといいんですよね。
うちやりました、
うん、
このサバ川がもしサバ川から水が溢れてきたら、うん、確実に2メートル沈むところだというのが分かったので、
はい、
じゃあうちどうしようかというのを家族で話しましたね、
ですよね、
この度は。
それがなければ訓練に結びつかないんですね、
そうです
ね、避難行動には。だから一度こういう体を使った訓練の前に一度はこう頭で考えていただいて、
はい、
そんな難しいことではありませんので皆さんで話し合いいただければというふうに思います。
なるほど。
まもるくんインアテイゾまもるくんインフォメーション
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方からです。
はい、河川管理課今津です。今週のまもるくんインフォメーションは、2点ほどあります。砂防事業の進捗状況と水生生物調査についてです。まず砂防事業の進捗状況ですが、7月の豪雨を受けまして、山口河川国道事務所が8月に着手しました砂防堰堤工事5カ所の進捗状況です。国道262号に近い剣川、上里川と、防府市真名を流れます、上田南川、防府市大崎、県立総合医療センターの北側になりますかねに流れます須川の4カ所につきましては、砂防堰堤を作るための工事用侵入路の整備、地質調査などもほぼ終了し、現在砂防堰堤本体の、設計を行っている段階です。今後は、設計が、終わり次第、砂防堰堤の、本体工事に取り掛かる予定としております。もう一箇所、防府市波を流れます松ヶ谷川の箇所につきましては、現在、現地調査に取り掛かったところです。 いずれの箇所も早急な完成が望まれておりまして、一刻も早く完成させたいと努力をしております。続きまして水生生物調査のお知らせです。あさって16日金曜日になりますが、花木小学校の5年生、約120名によりまして、水生生物調査が、鯖川出張所の前の河川敷で、実施されます。先日、総工席下流で行われました、防府市青少年科学館ソラール主催の調査では、7月の、大洪水による水生生物調査への影響もあったと思うんですが、少し汚い水という結果になりました。今回花木小学校にやっていただきますが、水質が良い結果が出てほしいというふうに願っております。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバガー物語をお届けしております。時刻は7時43分になったところです。今日はですね、まあ、これのびのびになってましたあのサバガー流域防災訓練、これ3年目なんですが、サバガーの上流域で、10月31日の土曜日に実施されるということで、
はい、
今日は、まあ、あの現地 の, あの島地地区、まあ、実際和田地区もあの地域に入るんですが、あの主に当日参加をしていただきます島地地区の皆さん、の方々と一緒にですね、訓練前の防災ワークショップということで、今日はまあ実質3回目のワークショップなんですけども、はい、地元の方とですね、今災害が起こったらどうするかという話で多分盛り上がってると思うんですけども、再び熊五郎特派員につながっておると思いますので、呼んでみましょう。熊ちゃん、
熊次郎です。
次郎でしたね。
いろいろな名前があるからね。どんな具合ですか、そっちは。
今ですね、会議が始まりました。実際にですね、あの自主防災会の名前を決めようということで、
うん、
島地自主防災会ということで
名前が決まった。
決まって、この会の名前で今回の防災訓練は臨んでいこう
と。この名前で出ていますと、
はい、この名前で頑張ろう
と、頑張るということになったわけですね。
で、はい、今ですね、そしてあの、まあ、今回の法務部長さんですね、
はい、
が役員さんのご紹介をされているという状態で、
なるほど、
まだですね、役員の紹介を行われていると。そんな中で喋っているとみんなの目がこっちへ来ると。
そうですよね。目立ちますよね。
今まだですね、あのちょっと静かな状態なんですよ。まだあの論議が始まっておりませんで、
はい、
今から体制を整えているという状態ですね。状態
で、間もなく仮想災害がやってくるんでしょ。
そうですね、今のところ、今まあちょっとまず、まあ、顔をねと持ち場をということで、
はい、
今ちょっとあの名前を決めるところでちょっと盛り上がったんですけれども、
はい、
それまた
潮が引くように静まり返ってしまったと。
また静まり返ってしまいまして、あまり喋っていると目立ちますので少し場所を離れてみようと思いますけれども、
はい、であれですよね、実際その島根地区に自主防災組織っていうのはないんですよね。
そうですね、ないと言われています、うん、で皆さんもあの私も2回ワークショップ入っているんですけども、こんじゃろう、
はあ、うん、
こんじゃろうし、あの会ったことがないからわからんと、
うん、
で、あの前回実はですね、ちょうど台風の時前だったんですけども、
はい、
まあ、台風も大丈夫だろうと、
う
ん、いう感じですし、あの何が、あの皆さん先ほどですね、あの説明があったように避難勧告が発令されましたと、
うん、
想定されても、
うん、
その避難勧告とは何ですかと、
うん、
いうところから始まっているんですが、あの、うん、意外にも皆さんはですね、あのすごく早くてですね、飲み込みが、
う
ん、じゃあわしらの逃げるところはどうなんだろうかと、逃げるところに実は電話がないとか、座布団しかないとか、物は全部家に持って帰っちゃうとかということで、いろんなことに今気づかれていらっしゃるところなので、
うん、
とてもあの真剣にワークショップにも取り組んでいらっしゃいます。
あ、これがワークショップなんですね。
いろんなことに気づかれてまして、各地区の方がですね、
うん、
ということで、あの本当に真剣そのもので、私が喋るとそっちを見ていただけるというようなぐらい静かな状態で今起こっているんですけども、
はい、
まあ、あの大体ですね、今総括本部、そしてですね、物資調達班ですね、
うん、はい、
そして避難所運営班、こちらが婦人会の方が主に当たられると思います。
はい、
こちらの席にはあの女性の方が主に、で今回はどうも聞くところによりますと、あの作ってくださいと言われてから作り始める、
うん、 そういうことですね。今回はですね、はい、ちょっと、普通は、いつの間にか作ってるんですが、
そうですね、
今回は一応、作ってくれという指示が出てから作ってくださいということになってるみたいですね。
本部の方からの指示があってから、はい、ということになっているようでございます。はい、でそして、お隣にはですね、避難支援班、誘導班ということで、どなたか助けてほしいという意見があればということで、その調整される方、また情報収集される方もいらっしゃると。そして各地区の方が座っていらっしゃいまして、今日はですね、行政側からはですね、もちろん今会場になっております、特殊地域交流センター島地文化の館長さん、
はい、
そして特殊総合支所からも2名の方がいらっしゃってまして、はい、また国土交通省からは島地川ダム管理支所から2名の職員の方がいらっしゃって、今ワークショップに臨んでいらっしゃると。はいということでございます。
なるほど。国、ね、市、そして住民一体となってですね、流域の防災です。私たちの地域ですよね。で、来てないからようわからんわっていうところがあるんですよね、普通は。うん、それをあえてこういうふうに、もし来たらどうするのかねというところからスタートをして、今、実際に本当に自主防災組織の形を作ってシミュレーションをかけてますから、より具体的ですよね。
なるほど。
名前も決まって、いよいよ本当に兜の尾を締めるではないですけども、本当に真剣な表情で臨んでいらっしゃいます。
う
ん、
でもこういうワークショップとかね、今回の訓練がなかったら、自主防災組織作ろうっていうきっかけにはなかなかならなかったかもしれないね。
それはですね、私も初回の時に、うん、一緒に活動した上村の方がおっしゃってたんですけども、はい、いや、気がつかんかったし、思いもよらんかったし、考えても見んかったし、うん、ということで、結構自分たちが危険なところにいたんだなっていうことを認識しましたと。
なるほど。
というふうにおっしゃってましたので、はい、今回ですね、抱負が豪雨に襲われてますけれども、こちらの方も皆さん実は見学に行っていらっしゃいました。
はい、ああ、そうですか。
結構ですね、見に行っていらっしゃいまして、こういう状態だったとか、で、その土地の、山の状態はうちの地区のここに似ているんではないかという話もですね、前回出ておりましたので、皆さん本当に急激な勉強といいますか、成長されておりまして、来るたびに、どんな質問が飛ぶんだろうという、ちょっとワクワク感が熊にはあるんですけども。はい。
しっかり取材してきてください。
はい。そろそろ動き出すかなと思い、なんか、覗いても、まだなんか、とても
皆さん一生懸命考えてる。でもこれ、事前だからいいんだよね。本番の時考えてたんじゃしょうがないから、
ね、
しっかり今時間のあるこの事前に、こういうことを考えておくということが重要だよね。
いろんな、シミュレーションができるっていうのもいいっていうの声がありましたね。
あ、そうですか。
台風だけでなくて、豪雨のことも考えられる、川のことも山のことも今だから考えられるっていうのはおっしゃってました。実際に来てしまったら、ここまではゆっくり考えられないと思うっていうことを ね、おっしゃってましたので、本当に毎回参加の方もですね、はい、もう、毎回の資料をきちんと整理されていて、結構皆さんいらっしゃるたびにこう、資料が厚くなっていらっしゃる風景になっております。
今回ですね、こういうワークショップをやって、イメージを作って、あるいは具体的に組織の像をね、明らかにして、訓練に突入するということわけですから、これ、地に足がついた自主防災組織になるよね、これ。
そうですね。
はい。
皆さんよく地図をね、ご覧になっておりますので、いい
ん
ではないかなと思います。
はい。はい、ということで、これからわーっと騒ぎ始めるのかな？
そうですね。徐々に、席からお尻が浮き始めているかなっていうところが。
なるほど。いい表現ですね。
はい。だんだん
入っていく。
机の真ん中の小さい地図を覗き込み始めますと、皆さん立ち上がり始めますので、徐々にそういう状態になっているかなという、今、ウォーミングアップの状態ですね、まだまだ。
はい。はい、
この後白熱してくると思います。
はい、じゃあ白熱する前にはちょっと番組終わってしまいますが、引き続き、お手伝いの方、よろしくお願いしますね。
はい。はい、ということで、じゃあ、島地文館から吉野がお伝えしました。
はい、ありがとうございます。
ご苦労様でした。
真剣ですね。
そうですね。自主防災組織の作り方がわからないっていう方にとっては、これ以上ない機会ですよね。
だから今回ね、今津課長は、国交省と、このサバガ流域防災訓練が上流まで行って、地元の方に、そういうきっかけを与えたっていうのは、すごく大きいなと思うんですよね。
そうですね。やっぱり続けていくことも大事ですね。
ですね。はい、だから国土交通省としても、ダムを整備したりね、堤防整備するっていうことも、これも第一優先なんですけども、はい、やっぱり今みたいな激しい雨の降り方、今回のサバガも流域もそうだったですけども、何が起こるか分かりませんから、やっぱり地域の方にしっかりとそういう防災への備えをしておいていただく、でそのまたそのお手伝いを国交省をはじめ、豊富防災ネットとか、いろんな関係機関が 協力して流域に入っていって、お手伝いをするっていう姿、これなんか3年目でもな完全に確立したような感じがしますね。
そうですね。非常にいい流れができていると思います。
ですね。まあ、この後ですね、当日31日になりますと訓練が行われます、
はい、
で住民の方にはまあ避難勧告がまあ出るか出ないかよく分かりませんが出るということになっておりましたけども、出ない場合もあるわけですよね、事情によってね遅れる場合もあるんで、
うん、
まあ、そういった時どういうふうにするか、そして行政機関も何といっても沢川流域上流といってもですね、山口市と周南市がひっついてるわけですよ、
はい、
違うんですよね、同じ流域なんだけど市の管轄が違うんですよね。
だそうですね。
ね、だから見た目には同じ鯖川っていうか島地川の流域なんですが、
はい、
実は市境があって、
そうですね、
片谷市の山口市の防災、片谷は周南市の防災になると、
またはたまたダムが
あって、ダムがあって、これは国の管理、
そうですね、
で川は県の河川の県の管理の河川と、
はい、
非常に今回、ね、いろんなところで合併も起こってて、こういう現象ってのは日本中で起こってるんですよね。
はあ、
で意外にそういったところが取りこぼしになる可能性があるんで、あえて複雑なところだったんですが、フォーカスを当ててですね、ここを流域の防災訓練しようということで、計画を立てて、ようやく今月末にですね、実施されるということになりました。
いや、注目ですね。
ですね。
うん、
まあ、これでまたね、皆さんの地域の方々、防災にね、向かって、こう、いろいろやっていただくっていういいきっかけ作りじゃないかなと思いますので、
はい、
この番組でも引き続き、この防災訓練の模様をね、お伝えしていきたいと思います。
はい。
ということで、今夜はですね、10月31日に行われます、沢川流域防災訓練 in 上流域ということで、実際に避難訓練会場になる会場で防災ワークショップを地元の方とやってる、その風景をですね、二元中継くまちゃんにレポート入れてもらいました。
はい。
ということで、あっという間に時間がやってまいりました。またね、風邪ひかずに元気にまた来週お耳にかかりたいと思います。
はい。
今塚長も今日最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はは
い、FM 足への乾のりふみと、
そして豊富防災ネットワークの竹本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。